経理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました OK 経理部長の柔道談義。パーソナリティの OK 経理部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこうでお話をしていきます。ただ OK 経理部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京といえばもちろんこの方、一周空きましたが、両襟東社員、
こんばんは。みんな大好き、好きな言葉は必要悪両襟です。
とか入るのがさまあもういいけど、いや先週のちゃんとチャラエリさんの
女大好き
ね、ちゃんとああいうね、
よかったな。
もうそうだ、栗に食った感じがあるじゃない。
食ってましたね
食ってたよ。
いやー、もうそれに引き換え
相変わらず
相変わらずの準備がこの整わない
ここに来た瞬間にウーロン茶を飲む飲んで喉の渇きを
喉を潤してる場合じゃないですよ。
ないということ
なんで。いやでもちょっと最近必要枠が、に溢れてるなと改めて、まあ、これちょっと前回の話にもつながるんですけど、まあなんかエピソードで、なんかあの合宿の時に僕が道着を売って、先輩の悪口を、あれってまさに必要悪だなってちょっと感じたので、今日冒頭に入れさせていただいた。
もっと具体的に言うと、
あれはまあ社会的には悪だとは思うんですけども、まあそれによってそれ以上のやっぱり利益を生んだというか、あれによってあの苦しい合宿が少しの笑顔に包まれたという意味では、
俺らはね。君の同期はそうじゃなかった
と思う。あれでちょっと僕はちょっとその後ギクシャクしましたけど、それぐらいの犠牲はしょうがなかった。いや学んだな、あそこで学んだんだなと思って、改めてちょっと思ったんで、すいません。
そうだ、そういえばさ、
はい、
あの衝撃のニュース飛び込んできたでしょう。ポッドキャスト業界に
来た。そう、そうなんですよ、
ね、我々が大好きなゆりきゅうさん
がなんと
100回を行かずして、今回で
最終回と、
最終回と。いや、初めね、僕もダウンロードしてるの見たときに、1時間以上あったから、長えなと思ったのよ。
はいはい。いや、それを私ね、後から気づきました。
あ、本当。
後から気づ
いて。だから僕、いつもどういう順番で、結構聞くのはいっぱいあるからさ、どういう順番で行こうかなと思ったら、ぶっ通して聞くのは厳しいなって感じたのよ。
1時間あるなと見て。
でもまあなんか途中からなんか変なモードになってきてさ、
もう終盤ですよ。もう全然最後まで来てた。最後にいや空いたなと思いました。しばらく、しばらく年末アップしてずっと楽しみにしてたんですけど、
そうだ、ね、
なかなか更新されないなと思ってようやく
更新されたのか。いやーちょっと商品だな。
でもなんでかもちょっとわからないですし、
ね、で一方であのエイドリアンでなんか次ゆりきゅうさんをゲストに呼ぼう
かな、それも聞きました
あったから、それ楽しみだよね。
それは実現すればちょっと楽しみですね。
楽しみだなと思って、ちょっとこの我々推奨してただけに、
そうなんですよね、
突然のお別れ。
残念で、
特に両襟はね、
まあ本当にね、
家族に黙ってライブに行くぐらいの。
そうなんですよ。実は今週も明日かな、あ、じゃあ来週だ、
この収録から行くと、
あ、そうですね、この収録から行くと、まあ、今週なの、あるんですよ。
あ、そうなんだ。
行けたら行って、聞けたら聞いてみたいなみたいな、
ちょっとなんかありそうだよね。
あると思う。なんか事情が、事情はありそうなんです。
ね、そうだね。まあまあ、そんなこともあって。
はいはい、それは衝撃でした。
でもちょっとオープントークなんだけどね。
はい、
すでに結構もう喋っちゃってるけど、
はい、
違う話なんだけど。
すいません。
はい、ね、突然なんですけど、あなた靴の大きさ何センチですか？
靴ですか？
うん。
26です、
ね。26。それね、
はい、
間違ってると思う。
本当ですか？どうして、どうして
僕はね、すごい衝撃的なことがあったんです、
はいはい、
あのこれね、今これ柔道家、ひょっとしたら、ひょっとしたら柔道家あるあるかもしれないので、こう皆さんにも伝えておきたいんですが、
はい、
ちょっと私あの初めて家内に、はい、ちょっとこの靴屋に行ってみなっていうことで、あの結構靴屋さんでもそのドイツの靴とかヨーロッパの靴を、
いい靴です、
いい靴はさ、むちゃくちゃ高いわけじゃないんだよ、
はいはいはい、
でもその中で何でもドイツでは健康保険でその足のサイズとか大きさとか形とかから、
はい、
そういうのをアドバイスしてくれるような、まあ、メガネみたいなものなのかな、分かんないけど、
なるほど、そういうカス 多少のカスタマイズというか、
でそういうの勉強してきた人がやってる、
は
い、
靴屋さん
があると、
は
い、でそこはすごいアドバイスしてくれると、
うんうん、
で、まあ、僕はいつもね、はい、僕いつもこう言うんです。 28.5cm で、
はい、
で幅広の高高なので、うん、場合によっては 30cm 靴履いたりすることもあるわけですよ。
ほうほうなるほど、
ね、軽い化け物ですよ、
はい、化け物ですね
で、はい、ないわけです靴が。でもそういう悩みもあったので、ね、金がそこ行ってみなと、
はい、
ここ行っているのは吉祥寺にあるねオートフィッツっていう、
は
い、
なるほどあるんですね。
あるんですよ、
うん、オートフィッツ、
はい、で行ったんです、
はい、
そしたら足型とか取られて、
はいはい、
でちょっと歩いてみてくださいと、
うん、
で右足と左足が随分違いますねと、
うん、
あ実は僕膝をやってましてと、
うん、
で相当外に開くようにそう怪我してる方がとか今いろいろ話があって、
はいはいはい、
でもそれを股関節の柔らかさで保ってこういう風にしてるみたいなことを言ってて、
うんうん、
でこういう人は緩く靴を履いちゃいけないと、
どう、
あの止めるようにちょっと締めるように履かなきゃいけないと、
ちょっときついぐらいがいいんですか、はいはい、
で僕の靴そ、うん、その30センチのやつ履いてたんですよ、
はいはい、ね、その時に、
その時に、で僕はねだからいろいろ本当に今までやってもらったことないようなことをいろいろ言ってもらえるから、はい、
うん、
でこっちもすごいああと思って言うこと当たってるから、
はいはい、
の怪我のこととかも全部、はい、で僕の靴、僕足のサイズ何センチなんですかね、
うん、
って言ってもなかなか言ってくれないんですよ。
あ、はいはいはい、
おやおやと思って
足のサイズ、
うん、あのただ右と左は 0.5 センチぐらい違う、
違うと、はいはい、
で、まあ、あの意外とこうかかともすごい柔道やってた方の割には
かかとが
そんなにごつくもないし、
うん、
ただあの足の力すごくあるように感じます、いろいろこういう、
はい、
で最後の最後に出してきたんです、
うん、
この靴どうですかって、
はい、
いろんなメーカーで推奨してくれるんですよ。
いろんなメーカーがあるんですか、そこには、そこには
だから、はい、あの一般的なやつもあるんですよ、リーガルとかもあるんですよ、
はいはい、
あるんですけど、その時に出してきたやつ見たら、
はい、
27.5 だったのね。
お
で、
はいはい、
いやいやいや
今までの事情式からいくとこんなの入らないよって、いやいや、
ね、元から僕それ7.5 あの履いてみようとも思わないんですよ、
普段はそうですよね。
でやっぱり履いたんですよ、
はい、
したらやっぱ今度きついんですよ、
きついと、
でいやきついやっぱこうきついですねって、いやこれぐらいのもんなんです靴はって言われたの、
きついって感じるそれが正しいということですか。
あのね、うん、これ僕の仮説ですよ、
はい、
僕ね小学校6年でも27履いてたんですよ、
はいはいはい、
その時って、うん、まあ、極端なこと言うと裸足靴履いてない時間、まあ、柔道も4時間ぐらい練習したしね、
うん、はいはい、はい、
あのその甲の部分がきついって思いがちなんじゃないか、
うん、
裸足の競技やってる人たちって。
なるほど。
例えばバスケットボールとか、
うんうん、
陸上とか結構靴が大事なもの、
はいはい、
ギュ
ッとして履いてるスポーツやってる人は、
うん、
そうかもしれないですね。
突っかけるように履いてるっていう、
うん
う
ん、
でそれ結構ね10代って人とかもあるんだって。
なるほど。あ、それはあるかもしれないですね。
で、きちんと足の長さとか、
うん、
測ると僕、
うん、
今年もうすぐ42になるんですけど、
はいはい、
42年間間違ってたってことなんですよ、靴の履き方とか選び方。いや、
それはそうか。
で言ってもさ、靴屋さん行って履いて、はい、
うん、
なんかつま先入ってますかとかやると、
はいはい、
それ測ったりしないじゃん。
しないですね。
で自分のこれの経験
者、まあ、これぐらい履いてますぐらいの感じで、うん、
でそれ革靴が先も硬かったりもするしさ、
はいはいはい、
僕ね柔道家の皆さんね、ちょっとね、うん、オートフィッツ行って、
そうですね、
見てもらった方がいいですよ。
なるほど。
僕ね、結構衝撃で、
はい、
3日ぐらい引きずりました。
それは買ったんですか？27.5。
買いました。
27.5。
2足買いました。
27.5。
うん、で、今履いてたら、今は違うんだけど、
革靴ですか基本的に。
革靴とスニーカー買ったんですよ。
おーおーおお、はいはい。
そしたら、なんかね、
うん、
慣れてきたんです。
ちょっと、
ちょっと締まってる感じ で、
はい、
でひょっとしたらこれで走ったらもうちょっと足速かったんじゃないかっていうぐらい。
あ、
で靴ずれもできてないんですよ。
あ、そうですか。靴ずれってやっぱり大きいからできるのかなって。
やばい、一生僕あそこで靴買うと思いますね。だから
気に入ったあ、ちょっと行ってみよう。
いや、ちょっとね、で あなたも膝やってるじゃないですか。
膝やってますね。
で、ほんと的確なこと教えてくれますから。
本当ですか。
あのね、吉祥寺駅と井の頭公園の間、丸井の裏の2本ぐらい公園寄りのところにオートフィッツというね。
なるほど。いや、
ありますんで。
私昔は中学ぐらいから 26.5 だったんですよ、常に、最近やっぱちょっと足がちっちゃくなったわけじゃないんですけど、ちょっと緩いなと思って26にしてるんですけど、あの妻のお父さんはちっちゃいんですけどね、なんか靴を一回借りたことがあって、25かなんか履いてみたら、入るんですよ、ちょっときついですけど。もしかしたら
それなの
かもしれない。それなのかも
しれない。あなた25かもしれない。
俺25か。
あなた25だよ。
ちょっと大きめの女子だな。
いや、僕も 27.5 だったら今まで人生もっといろんな靴選べた。
奥平さんが 27.5 だったら僕の26はちょっとおかしいかも。もっとちっちゃいはずだ。サイズ、全体のサイズ感から。
本当だとしたら本当僕の人生変わってたかもしれないな。
その靴、最適な靴のサイズを知るタイミングがもっと早ければ。
そうだよ。いろんなファッションとかも諦めてきたからさ、もう
その辺は教わってないんですよね。
そうなの。でも確かに突っかけるようにね、なんなら紐も
ちょっと緩めにして、
初めからもう別に結び直さずにもう、もっとスポンってや。
そうだよ。
あの柔道家、リスナーの柔道家の皆さん、もう一回ちょっと考え直してください。
そうですね。
あなたはふっとした1センチから下手すると 1.5 センチぐらい大きいのを履いてる可能性あります。それはね、どうやら膝にも足にも良くないそうなので、柔道家はね、足首膝悪い人多いじゃないですか。
多いですね。
これね、1回ね、まあ、ちょっとオートフィッツ以外にもちょっとあるか分かりませんけどね、
まあ、なんか理想、最近なんか見かけますよ ね、
そういうのちょっとね、
覗いてみよう、
1回行って見たらどうかななんて思っております。
はい、今日この頃、
はい、ということで、今日なんですけどね、
はい、
まあ、この時期っていうのは、まあ、ヨーロッパの応援始まってますけれども、はい、まあ、ちょっと大きな試合控えているところで、ちょっとこう、恥ずかしい部分もございますんでね、
はい、そうですね、
ちょっと最近の柔道ニュースをいくつかピックアップして
興味深い、
ね、話をしてみようかなと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。奥襟部長の柔道談義、
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
まずまあ4つぐらいちょっとピックアップしたんで、
柔道ニュースを、
柔道ニュースを最近の、はい、ちょっと聞いていきましょうかね。じゃあ、
そうですね、
両襟ちょっと簡単に説明、1つ目からお願いできますか。
そうですね、ちょっとじゃあまずは1つ目、
はい、
データや映像の進歩大きい、柔道進歩で構成し語るというわけですね。
それはあのどこのニュースですか、ね、
これは朝日新聞デジタル、
朝日新聞デジタル
さんからの の方で出てるニュースなんですけども、
大体どんなこと書いてあるの。
全部読むとちょっとよろしくないかもしれませんので、まとめて読ませてください。全日本柔道連盟の山下康弘副会長が主催する NPO 法人柔道教育ソリダリティが設立10周年を迎え、まあ、東京都内でまあシンポジウムを開いたと。まあ、そこではあの山下さんや、あの全日本男子の井上康生監督、アテネオリンピック女子78キロ超級金メダルの塚田真希さんらが参加されていて、まあ、オリンピックを語るというのをテーマに、まあ、3年後の東京オリンピックに向けた日本柔道の強化などについて意見を交わしたということですね。で、まあ、リオのオリンピックを振り返って、井上さんは監督は、まあ、選手コーチスタッフはよく頑張ったが、選手個々の能力を考えると、まあ、監督して大成功とは言えない。
なるほど。
2020年はそれ以上の結果を残すんだという決意を表明されました。その中で、まあ、データや映像の進歩はやはり大きくて、まあ、この活用なくして競技力の向上はないということをおっしゃっていたということで、まあ、対戦相手や 審判の傾向などを把握するデータの重要性を強調して、うん、まあ、リオであらゆる海外選手の情報を集めた分析スタッフの奮闘ぶりを披露しましたということですね。
なるほど、ええ、あの前ちょっと話した YouTube に上がってた、
はい、
あのゴジラだっけ、
ゴジラですよね、
あの分析をしてた、
はい、
まあ、その話と通じるところ、
ね、ありますよね。
で、あの映像では、まあ、軽くその前監督を少しディスってる感じもあったけど、
はい、多少ね、その辺 逆ですからね、全くその辺を取り入れなかった前監督をちょっとディスりながらも、いかにこの分析、まあ、データっていうのが大事かっていうことをね、うん、はい、
だからそういった意味ではさ、
はい、
まあ この記事はそうなんだろうななんだけども、
はいはいはい、
まあ、今回新ルールになるじゃない、
なりますね、
まあ、ゴアさんとまでは言わないけど、
はい、
また一からだろうね、
もう一度ね、
そのデータの取り方って言ったら、
ね、審判の判定の仕方っていうのも、
まあそうだよね、
まあ、もう一回仕切り直しでしょうね、う
ん、選手ともちろん戦い方も変わってくる
だろうし、ね、相手もそうですね、そうですね、
だからもうなんか違う選手と思った方がいいんじゃないかっていうぐらいの、
うん、
だから本当にこっからまたガバー取るんだろうね、いろんなデータをね、
そうですね、これ実際に今回のルール改正によって、うん、例えばですよ、うん、国内の有力選手、
うん、
この選手は有利なんじゃないかみたいな、なんかあります、
あ、
ちなみに
短期決戦型なんだろうね、
そうですよね、だから粘
っ、いやでもどうなんだろう、粘って粘って結構早く、
うん、
あのゴールデンスコアになるっていう一面もあるから、
そうか、ゴールデンスコア勝負に強い人とかはいいのかも
しれない、まあ、それもでも精神的にきついけどね、
そうか、そうですね、
俺はもうゴールデンスコアまで行ってどこまでも戦うぜっていう、
いや、きつ、まあ、そう考えてやってる人はあんまりいないか、そうですね、
いやでもね、そういう人も出てくるかもしれないけどね、
そうですね、まあ、そこはまあ皆さん適応してくるんでしょうけど、
いやだから短期決戦型がいいのか悪いのかってまだちょっと判断つかなくない、
そうですね、
ただあの変則柔道は意外とハマる可能性があるよね、うん、あのルールだとね、
そうですね、そうですね、う
ん、だから正統派よりもなんかえらい癖のある、
うん、
選手が、だからやっぱりじゃない、庄司選手もう出てこないか、
ここね、ここでのような昔で言うと、もうっていうかもうだいぶ引退されてだいぶ立たれてると思うんですけど、のようなああいう、まあ、変則かやりにくいなみたいな、そうですね、
今ねちょっとふと思ったけど、はい、この会話がもうチャラエリさん電車の中で 寝てるな
流してる感じですね、なんか流されがちのところです
ね、今の庄司選手の下りにピクリと笑って、
庄司選手で言われてももう何もピンとこない、
ちょっとね、僕ね、はい、今年こういったことを挙げたときに、
はい、
庄司選手の動画をまたブログにつけておくとかするわ、
そうするとそうするどうでしょうね、
ゴジラの YouTube
さっき
の
やつ
ともそうだし、
ゴジラの YouTube のあれはでも一般の方が見ても結構
そうだよね、
感銘を受けるような内容だったと思うので、う、ね、はい、
あとゆりきゅうさんのブログを、
ゆりきゅうさんのブログもそうですね
ちょっとそういう工夫をこのやってみよう、
ありがとう、そうですね、
まあいいや、ちょっと、まあ、他にもあるん
で、
まあでも
そうですね、
いろいろ、
まあデータ分析は重要だというような、
これから4年間がまたちょっと楽しみなとか、どうデータしていくのかなっていうところが、
ね、
感じられるところかな、
あ、
ここらで一旦止めます、
待て